瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸警察署生活安全課保安係加納さんと地域課福山さんもお迎えしています。
おはようございます。瀬戸警察署生活安全課保安係の加納です。よろしくお願いします。
地域課の福山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今月の広報重点がサイバー空間の脅威に立ち向かう社会全体の意識の向上ということですので、今日はですね、サイバー犯罪についてお話伺っていきたいと思います。
はい。サイバー犯罪にはいろいろな種類がありますが、簡単に言えばネットワーク上で行われる犯罪のことを言います。今はスマートフォンの普及で誰もがいつでもどこでも簡単にインターネットにアクセスすることができるので、さまざまな犯罪に巻き込まれる可能性が高くなっています。サイバー犯罪と言われてどんな犯罪があるか分かりますか？
そうですね、インターネットショッピングで購入したものが届かなかったとか、アカウントの乗っ取りをされたとかですかね。
それもサイバー犯罪の一つですね。
他にサイバー犯罪とはどんな犯罪あるんでしょうか？
はい、サイバー犯罪とは大きく分けて4つあります。1つ目は不正アクセス禁止法違反です。この犯罪は他人の ID やパスワードを無断利用してゲームやサイトにログインしたり、プログラムの不具合をついてコンピューターにアクセスしたり、フィッシングサイトで ID、パスワードを騙し取るといったものです。2つ目はコンピューター電磁的記録を対象とした犯罪です。これはホームページを改ざんするなどの犯罪のことを言います。3つ目は不正指令電磁的記録に関する犯罪です。これはピンとこない人もいると思いますが、他人のパソコンのデータを破壊するためのウイルスを作って保存したり、ネット上で事情の知らない人にウイルスをばらまく犯罪のことを言います。最後4つ目はネットワーク利用犯罪です。これは掲示板やメールなどで名誉毀損、侮辱等インターネットオークション詐欺のことを言います。先ほどお話ししたように、今はスマートフォンの普及もあってサイバー犯罪が非常に身近になっています。なので誰もがサイバー犯罪にの被害に遭う可能性はありますが、中でも一番身近といえば4つ目のネットワーク利用犯罪ですね。
なるほど、サイバー犯罪と一言で言ってもいろんな犯罪があるんですね。市民の方からの相談などもあるんでしょうか？
はい、地域課で受ける相談はインターネットサイトやオークションサイトで詐欺にあったというものがほとんどで、中には偽ショッピングサイトで商品を購入してしまったという相談もあります。あとは不審なメールが来たという相談もありますね。
偽ショッピングサイトですか？どういうサイトなんでしょうか？
はい、偽ショッピングサイトというのはネットワークを利用した犯罪で、インターネット詐欺を行うためだけに作られたサイトの一つです。このサイトは金銭を受け取るだけという意味で非常に悪質なものと言えます。
そんなサイトがあるんですね。これは特徴はありますか？
はい、特徴としては実在するサイトのデザインをコピーしたり、企業名や連絡先を流用するなど本物のサイトと区別がつきにくいように偽装しているという特徴があります。またサイトが企業名なのに代金の支払い先の口座が個人名になっているのも特徴の一つです。
はい、これは見分ける方法などはありますか？
そうですね、10万円のものが1万円で販売しているなど極端な値引きをしているサイトには注意が必要ですね。今はサイト自体が巧妙になっていて、見ただけではわからないような作りになっていることが多いです。ですので販売業者名などインターネットで検索し、正規のサイトであるか確認するということが大切ですね。また偽ショッピングサイトでは、先ほどお話ししたように企業名なのに振込口座は個人名義の口座となっていたり、クレジット支払い、代引き支払い等の記載があっても、実際に購入しようとすると最終的には振込での代金支払い方法しかできないということがあります。その点も偽サイトを見分ける方法といえます。
はい、被害に遭わないためにもインターネットを利用して買い物する場合には慎重にならないといけないんですね。
そうですね、それに偽サイトは海外からのアクセスして日本で運用されていることが多いので、犯人の特定が非常に困難というのも特徴の一つで、日本の警察がなかなか手を出せない部分もあります。ですのでまずは被害に遭わないようにインターネットショッピングをするときは、極端な値下げをしていないか、 料金の支払いが振り込みだけではないか、正規のサイトであるかをよく確認した上、最新の注意を支払い、利用し、被害防止に努めることが一番大切ですね。取られたお金は返ってこない可能性の方が高いですから。
わかりました。気をつけましょう。あと最近話題となった佐川急便を語ったメールや Amazon からのメールも偽サイトに誘導させるというものだったと思うんですが、
そうですね、偽サイトという点では今お話しした偽ショッピングサイトと同じように感じるかと思いますが、偽ショッピングサイトの多くは自分から検索して被害に遭ってしまうというものが多いです。しかしこの佐川急便を語ったメールや Amazon からのメールについては、自分が何もしていなくても架空請求のメールと同じように犯人から勝手にメールが送られてくるという点が大きく異なります。
犯人からメールが送られてくるんですね。
はい、このメールのことをフィッシングメールと言います。このフィッシングメールというのは、クレジットカード会社、配達業者など正規の業者を語ってメールを送信し、そのメールから偽サイトへアクセスさせて、クレジットカードの情報やアカウントの情報など重要な個人情報を盗み出そうとするメールのことを言います。
これは誰でも送られてくる可能性があるということですか？
そうですね、誰にでも送られてくる可能性はありますね。
実は私のところにも配達業者を装ったメールが送られてきたことがありました。確かにもうパッと見普通のちゃんとしたメールに見えるんですけれど、ちょっとメールの内容が変だなと思ったので、メールに書かれたアドレスにはアクセスしないですぐにメールは消したのでよかったです。
メール、そんなに巧妙に作られてるんですか？
そうですね、例えば銀行からのメールを偽って緊急フィッシング詐欺防止のためのパスワードの変更をお願いなんて題名で来るメールもあるくらいです。
へー、そんなメールもあるんですか。銀行からフィッシング詐欺防止のためのパスワードの変更なんて書かれたら信じてしまいますよね。これ怖いですね。
そうですね、このメールの怖いところは、メールに書かれたアドレスにアクセスするとコンピューターウイルスに感染して、自分では何もしていないのに大切な個人情報が筒抜けになってしまうということもあります。
メールを開いただけでウイルスに感染してしまうんですね。これは何か見破る方法はないですか？
そうですね、このメールも海外から送られてきていることが多く、日本語変換ソフトを使っていることがあるので、ところどころメールの日本語におかしなところがあったりしますね。これで見分けることができれば簡単ですが、最近は本当に巧妙に作られていて、簡単には見破ることができなくなっています。
はい、何か対策はありますか？
はい、まずは急に送られてきたメールは疑ってかかることが大切ですね。あとはフィッシングメールに限ったことではありませんが、ウイルス対策ソフトを導入すること、ソフトのバージョンアップをこまめに行うこと、不審なメールは開くことなく削除すること、パスワードは複雑にして管理を徹底すること、これが一番重要ですね。また自分でわからない場合や判断に困った場合には、ぜひ瀬戸警察署にご相談ください。
はい、わかりました。まず最新の情報を知っておいて、疑ってかかるじゃないですけど考えるということが非常に重要なんですね。そして困ったら迷わず瀬戸警察相談しましょう。私も十分注意したいと思います。
はい、また警察ではサイバーパトロールを行い、違法サイトの発見に努めてはいますが、サイバー空間は非常に広大で、全てを確認することができないのが実情です。ですので市民の方が違法なサイトを見つけた場合には、ぜひ瀬戸警察署にご協力していただきたいと思っています。
はい、誰でも被害に遭う可能性がある、それがサイバー犯罪なのかもしれません。今の新しい犯罪だからこそ、ぜひね、十分な注意をいただきたいと思います。今日は瀬戸警察署生活安全課保安係加納さんと、地域課福山さんにサイバー犯罪についてお話をお伺いしました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。